今日は兵庫県弁護士会姫路支部上垣弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
今日は表現の自由の限界の話ということなんですが、
はい、前回この番組で憲法のお話をさせていただいてから1年間、はい、毎日のように憲法9条と表現の自由の話がニュースで出てきてますので、今年憲法を語る以上は表現の自由には触れざるを得ないかなと思いまして。
なるほど、今日は何が出てくるんでしょうかね。
今日はですね、ろくでなし子さんの事件の話をします。今度の連休明けには判決が出る予定です。
はい、ではろくでなし子さんの事件について簡単に説明していただけますか。
はい、わかりました。これはあくまでもマスコミとかインターネットのニュース記事からの情報ですので、自分で確認したものではないんですけれども、はい、まあ、大体月のようなものです。はい、ろくでなし子さんは女性器をかたどったデコマンという芸術作品で有名な芸術家さんです。はい、でそのデコマンや、女性器の 3D プリンターのデータが猥褻物ではないかということで、猥褻物公然陳列罪なんかに当たるとして今刑事裁判が続いています。刑法学者さんの意見もたくさん飛び交っていて大きな注目を集めている事件です。
刑法ですか、憲法ですよね。
そうですね、今日は憲法の観点からこの事件を見てみます。
下ネタではないですよね。
一応クソ真面目に憲法の話をするつもりではあります。
今までもね AKB の総選挙とか戦隊ヒーローの話とかされてましたからね。それをこう今度はどう憲法につなげるんでしょうか。
実は今回いきなり憲法の話からいきます。
そうなんですね。はい、では早速お願いします。
先ほどのデコマンっていうのはあくまで芸術作品です。芸術作品を世に発表するっていうのはまさしく表現ですから、はい、これが表現の自由で守られるのではないかということがまず問題になります。
そこは表現の自由の中に入るものじゃないですか。
この点からですね、すでに憲法の研究者たちの意見が分かれているところなんです。最近ニュースでも表現の自由の優越性っていう言葉が話題になったのを覚えてらっしゃいますか。
最近国会で話が出ていた件ですよね。
そうです。精神的自由が他の権利よりよく保護されるのにはちゃんとした理由があるという話です。
傷つきやすい権利だという話ですね。
その通りです。素晴らしいですね。権利は大きく財産や仕事に関する経済的自由と表現や内心に関する精神的自由の2つに分かれます。
はい、
経済的な自由は一旦侵害されても議論したり国会で頑張ったりすることで回復することができます。
なるほど。精神的自由は違うんですか。
精神的自由ですね、とりわけ表現の自由が侵害されるっていうのはどんなものなのかイメージしてみましょうか。
はい、
例えば私を批判するなということを権力者が言い出して、権力者批判したら罰金なんて言い出したらですね、誰も権力者を批判できなくなりますよね。
そうですよね。
で、権力者を批判することが許されないという状況になったら、選挙で、権力者の方針を批判することもできませんし、そうすると権力者のやってることが間違ってても訂正しようという気持ちは抑えつけられてしまいます。
そうですね。
で、そのまま二度と出てきませんね。
それが傷つきやすいということなんですね。
そうなんです。精神的自由は一度侵害されると二度と回復できません。だから経済的自由より大事にしなければならないのです。優越的地位というのはこういうことです。
なるほど。でもこれがろくでなし子さんとどう関わるんでしょうか。
あ、もうすぐ出てきますよ。
はい、
先ほどの例は政治的な話ですよね。
はい、
政治的な表現が傷つきやすいということはまあこれでいいとしてもですね、そしたら猥褻な表現は傷つきやすいんかというか、まあ、そこまでして猥褻な表現を守らなあかんのかというとどうでしょうか。
なるほど。
そこで表現の自由は政治的表現に限定されるということをおっしゃっている憲法学者さんもいるんです。
その場合はろくでなし子さんの表現は憲法で守ってもらえないんですか。
そうなりますね。まあ、しかし今のところ、政治的表現に限定されるっておっしゃってるのはまだ少数説ですね。
じゃあろくでなし子さんの表現は一応憲法上守られているということでいいんですね。
そうですね。それを前提にお話を進めましょう。
はい、
表現の自由の表現が政治的表現に限定されないとしても何でもかんでも自由というわけにはいきません。他の権利とぶつかり合ったりしないようにおのずと限界というものがあります。
どういう限界でしょうか。
チャタレイ夫人の恋人っていう作品が猥褻かということが争われた事件で、
はい、
最高裁判所は、まず通常の人の羞恥心を害することと、でいたずらに性欲を興奮させたり刺激させたりすると、で善良な性的道義観念に反するっていう3つの要件を満たす場合は表現の自由が制約されるというふうに言ってます。
はい、
でその後4畳半襖の下張りという小説が猥褻なのかという事件で、この3つを全体的に考えるとともに、はい、その時代の社会通念に照らして判断しようということを最高裁判所は言ってます。端的に言うと、パッと見ていやらしいと思うと、 で性欲を刺激する、性的に興奮すると、でそれが一般的には受け入れられないというのを時代ごとに判断しましょうというものです。
その時代に合わせてというのはどういうことでしょうか。
例えばあのローマの休日という映画に、オードリー・ヘプバーンの演じるアン王女が、グレゴリー・ペックの演じる新聞記者の家で服を脱ぎかけるというシーンがあるんですね。
はいはい、あります。
ね、であのオードリーが見せたのは、まあ、21世紀の我々からしたらいやらしいかんというようなものですよね。
う
ん、
そうですね。
まあ、でも当時は結構センセーショナルだったみたいです。
そうなんですね。
でこのように時代によっていやらしいと拒絶される限度というのは大きく変わってきます。
うーん、なるほど。ではろくでなし子さんの件はどうなるんでしょうか。
これはそもそも女性器に見えるのかというところから疑問ですね。で次に、まあそれ見えるとしても、こんなにデコレーションされているものをパッと見て興奮したり恥ずかしくなったりするかという気がしますね。
なるほどね。
さっきの四畳半襖の下張りという事件は、まあ、結局破棄になったんですけどね。これ小説なんですが、文章がどうとかいう以前に出版された本を見ると、ほとんど全てのページの上半分に、まあ、裸の女性とかセックスの絵なんかが書かれてたりしてて、これはさすがにまずいやろと、まあ、誰もが思うような本でした。で、猥褻性の3つの要件というのは言葉で読むと難しそうなんですけど、まあ、実際に見てみて、普通の感覚の人が誰でもこれはあかんわと、子供には見せられへんと思うかどうかという点が、評価が根底にあります。
はい、
そうすると今回のろくでなし子さんのデコマンは、誰が見てもこれはあかんわと言えるかというのが問題と言ってもいいかもしれませんね。
はい、
で学生の頃のミケランジェロのダビデ像というのをご覧になったことがあると思うんですけど、
はい、
ダビデ王の裸体像なんですが、まあ、あれは男性器そのものが精密に彫られてますけれども、まあ、こっちが芸術でデコマンは猥褻物なのかというと、ちょっと難しい話ですよね。
うーん、
でそれにあの日本を含む全世界には生殖器信仰というのがあって、あの関連の来石神社とか姫石神社にはそれぞれあの男性器と女性器まつまられているものがあるんです。
そうか。
でこういうものを踏まえてデコマンがこれはあかんわと言えるようなものなのかどうかということになるんでしょうね。
うーん、
今回の事件では裁判官が判決を書くのに3ヶ月欲しいと言っている極めて異例な事件です。それだけ重大な問題なんだという話ですね。
そういうことなんですね。わかりました。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。